マタイによる福音書第11章の20節から22節。それからイエスは数多くの奇跡を行われた町々が悔い改めなかったので叱り始められた。コラジン、お前は不幸だ。ベトサイダ、お前は不幸だ。お前たちのところで行われた奇跡がティルスやシドンで行われていれば、これらの町は当の昔にアランノをまとい灰をかぶって悔い改めたに違いない。しかし言ってよく、裁きの日にはティルスやシドンの方がお前たちよりもまだ軽い罰で済む。以上です。土曜日からですね、旅に出ましてですね、鹿児島に行って、阿久根に行って、鹿児島の飛行場から東北に行きましてですね、やっと帰ってきましたですね。で、東北ではですね、臨床宗教士のですね、フォローアップ研修というのがありまして、臨床宗教師さんがですね、もう全国に200人ぐらいおられますかね、研修を受けてですね、その方のですね、もう一回集まってですね、フォローアップしていこうというですね、ことで集まって、いろいろなですね、会議とかですね、講演を聞きました。その中でですね、一番私が担当したのは会話記録のスーパーバイズとですね、あとは講演があったんですけども、会話記録っていうのはですね、病院とかですね、施設に行って、その対象者と会話したことの記録を書いていって、それをですね、その時にどんな感情を持ったかとかですね、どんな様子だったかとかですね、でそこにどういうふうな宗教的なですね、ものがあったかとか、そういうのをですね、書いて、で8人ぐらいでそれを検討するというですね、これは私たち臨床牧会訓練の中で一番大切なところがやっぱり会話記録、それが自分が見えるからですね。面白かったです。一人の牧師先生のですね、会話記録ですね、自分もちょっと反省しましたですね。牧師っていうのはなんでこんな話ばっかりするんだろうなみたいなですね。もうがんの末期の患者さんなんですけどですね、がんの末期の患者さんがもうすぐ死ぬっていうのになんでお説教しなきゃいけないのかなってですね、あの人はこう言ってます、この人はこういうふうに死んだ人がいますよなんて、言わんでいいのになと思いながらですね、で全て準備を整えてですね、死ぬですね、じゃあ後悔ありませんねって言ったら、その方が後悔ばっかりだって言われたところにどう寄り添うかって話なんですよね。その時にですね、いやもうこれだけ準備されたからいいでしょうって、イエス様はこういうふうなって言ってもしょうがないんだろうなと思いながら会話記録をですね、見てですね、結局自分が言いたいことを言ってるんですか、相手の気持ちに傾聴するんですかって、途中で言ったらはたっと気づかれたみたいでですね、それから沈黙を守るようになられました。どこで振り返るかだというふうに思うんですね。悔い改めもそうだと思うんですけど、どのようにですね、自分の姿をですね、客観的に見ることができるか、そう思うとですね、普段の生活の中でも会話記録を取ってみれば、意外と分かることがですね、あるかもしれないと思います。で、牧師とか先生とかはですね、常に一方的にしゃべる人なのでですね、それがやめられるかという問題かなと自分も反省したんですね。で、今日から受難節に入ります。今日の水曜日は特別な水曜日です。聖杯水曜日と言います。これから復活までのですね、日曜日を除く40日40夜ですね、私たちは受難節として設定されています。テーマはですね、もうたった一つしかありません。悔い改めということです。悔い改めというのは自分の心を見つめ直すときですね、自分の心にある罪をですね、もう一度自覚するときだというふうに思います。そのために必要ならばですね、断食をしたり、アルコールをやめたり、テレビをやめたり、それ何でもいいんですよね。ただ一つ、それを通してですね、一番大切なことは、自分の心の中を見つめ直す時間を作るということなのでしょう。旧約聖書ではですね、灰について、テーマを持ってですね、語られています。何か罪を犯したとき、また神様の裁きが分かったときに何するか、灰を頭にかぶる。そういうふうに書いてあります。灰を頭にかぶるっていうのはどういうことかな。それは神様にですね、これだけ自分たちはですね、悔いていますっていうところを見せるってことなんですよね。はっきり言えばですね、泥だらけになってですね、今私の懺悔の中にいますっていうですね、取りに足らない灰のような存在になっていますという、それは神様に教えることなのでしょう。 で、詩編ではですね、そのあまりにもですね、悲しみの極みにですね、灰を食べるって表現もあるんですね。なので、取りに足らない灰になってしまって、もう灰と同化してしまう。それぐらい自分は罪を犯したことを悔いていますという、まあ、そういうことなのでしょう。まあ、悔い改めはじゃあ何のために起こるかっていうことだと思いますね。悔い改めるっていうのは、まあ、ギリシャ語ではメタノイアというふうに言いますかですね。これは方向を転換するという、まあ、そういう意味しかありません。自分がずっと歩いてきた道があるんですね。その道が本当に神様と共にある道か、そうでなかったら方向を転換して神様と共にある道を進みましょう。それが実は悔い改めです。ですね。神様に逆らって神様の言うことを聞かずに違う方向に歩いていっている自分がふと自分をですね、見つめ直したときに、あ、神様と共に歩んでないことが分かる。だったら方向転換をして神様と歩む道をですね、歩んでいきましょう。まあ、方向転換したときに後ろに神様がおられますから神様と向き合うということです。で、向き合って、私はどう生きていくかということですね。そのことを考えましょうという40日40夜です。これから40日間受難節、どのように自分を見つめて過ごすかということです。まあ、祈りを持って始まる受難節でありたいと思いますし、まあ、今日は灰の水曜日で礼拝がありますので、もしよければですね、灰を自分の手に塗ってですね、その最初の日としていきたいなというふうに思います。まあ、しかし灰っていうのはですね、冷たい色じゃないんですよね。灰っていうのは実は暖かい色なんですけどね。まあ、ですから悔い改めの中に灰を見ながら、その灰の中にある温かさっていうのをまた人間は感じることができるんじゃないかなと思いながらこの日を迎えています。お祈りいたします。天主の神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。今年も灰の水曜日を迎えました。今日から始まる受難節が、主よどうか方向転換をし、あなたに出会う時とさせてください。私たちの罪の一つ一つを見つめ直して、悔い改め、そして復活の主に出会うまで、十字架の苦しみをどうか私たちのものとすることができるようにしてください。今日も大江教会、宇都教会、鹿児島教会、阿久根教会に住む信者、求道者、牧師、牧師の家族と共にいて守ってください。またハレルヤ書店を祝福し、そこに働く者、集う者に豊かな主の祝福がありますように。病床にある方々、死に直面している方々、悩み苦しんでいる方々には主が共にいて守って、そして、豊かな祝福のうちに、御言葉によって寄り添ってください。今日も私たちに必要なものを聖霊によってすべて与えてください。今日も一日あなたに仕える道を歩むことができますように。この祈り、主イエスキリストの名を通してお前にお捧げいたします。アーメン。